それでは今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージは新約聖書ヨハネの福音書20章19節から29節、ここから傷跡が語る希望、傷跡が語る希望と題して小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。その前に聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書20章19節から29節です。新約聖書ヨハネの福音書20章19節から29節です。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。
皆さん、イースターおめでとうございます。イエス様が復活なさった朝、今朝、皆さんの集合ボックスの中には、この B4 のピンクの紙が入っていたと思います。天に召された愛する者たちを忍びましょうと、たくさんのお名前がここに、上がっています。皆さんの愛する家族、また兄弟姉妹、親しく交わった方々のお名前もここに、上げられていると思います。まず、この方々のお名前、見ながらですね、今天の御国にこの方たちがいらっしゃることを覚えて、忍んで祈る時を持ちたいと思います。早朝礼拝が終わった後、今朝は朝の9時に尾上町の墓園に行って、墓前礼拝を 捧げてきました。ほとんどの方はこちらの納骨堂に移られたんですが、まだ運営者の墓園の方に納骨されている方々、そのご家族の方々が集まって、共に賛美を捧げて、忍んで祈る時を持ちました。まあ、帰りに橋本先生の お墓のところにもですね、近くあるということを佐田尾さんが教えてくださって、そして そこにも立ち寄りました。納骨堂、尾上町の納骨堂の墓園を開けると、そこには第二ペテロ三章の言葉が書いてあるんです。それはですね、こういう言葉です。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。この同じ言葉が橋本先生の墓石にも刻まれていました。その言葉を読みながらですね、私はお会いしたことがありませんけれども、でもやがて天の御国で、この地の下に今葬られていますが、やがて復活の時、また顔と顔合わせてお会いすることができるのだろうなということをしみじみと思ったんです。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますと、生前の先生のこのイエス様にある信仰というものがこの言葉の中ににじみ出ているなということを思いながら、その墓石を墓標を読ませてもらいました。私たちの愛する方々もそれぞれの信仰生活の中で、私たちの記憶の中に、また思い出の中にその姿を刻んでいってくれたと思います。その方々を覚えて今しばらく祈りを捧げたいと思います。どうぞその祈る祈りに心を合わせてください。天のお父様、イエス様が復活なさったイースターの礼拝を迎えました。今朝私たちは先に天に召された愛する家族のその生前の姿を忍びながらあなたの御前に出ています。信仰者として過ごされた日々の祈り、交わした会話、その姿から数々の証が私たちの胸にも刻まれ残っています。困難に直面し心がしおれそうになるとき、その姿を思い起こしながら、その向こうにイエス様がおられる、その復活をも仰ぎ見ます。大切な存在を失った寂しさに見舞われるようなとき、私たちに希望があるというその希望を握りしめます。イエス様の十字架の御業によって天と地がつながれて、今身近に天の御国を感じられることを感謝いたします。そして私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われたイエス様の十字架による贖いが、私たちの復活の希望も与えてくださっています。やがて愛する家族と再び天の御国での再会できる日を待ち望みながら、また地上で過ごす私たちの信仰の歩みも確かなものとしてくださいますように導いてください。愛するイエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。今朝はイエス様復活なさったイースターの礼拝です。十字架にかかられたイエスキリストが復活された日を祝う復活祭。改めてこの復活という言葉を辞書で調べてみました。まあ、私たちは日頃教会、また御言葉、また交わりの中でこの復活という言葉を使いますけれども、一般のこの復活という言葉はどんなふうに辞書で書かれているのかなということを思って調べてみました。そこにはこうありました。一旦死んだ、機能しなくなった、または世に埋もれたものが息を吹き返したり活動力を盛り返したりしてこの世に現れること、まあ、そういうふうに書いていました。まあ、これを思うときに復活は再生 ではないということ。再生というのは失われかけたものが元に戻る、10あるものがこう低迷して 2,3 に落ち込んで、それが元の形に戻る、まあ、そのような再生ではない。復活は完全に失われたものが再創造される、戻ること。完全にゼロになったもの、何をかけてもゼロにかければ全てはゼロですが、そのゼロになったものが完全にまた10に戻る、まあ、そのような言葉です。復活という言葉を聞くときに、全てが何かこうリセットされてしまったような印象で受け取っている節がないかなと思います。まあ復活というのはその出来事自体はですね、信じがたいことです。まあ子供の頃からイエス様の話を聞いて育った子供たちは、イエス様復活された、そのことを自分の中に受け取って大きくなります。あ、イエス様復活されて、そこに希望がある。でも年を重ねてから初めて聖書に触れる、いろいろな経験があって、そしてまた知的理解も増えてですね、知識も豊富になって、この復活のことを聞くときに、そんなことありえるんだろうかと思う人も少なくないと思います。まあ、この復活という事柄自体だけを取り上げて考えるときに、なかなかそれが理解しがたいことでありますが、まあ、この復活は全てがリセットされたというわけではないんですね。復活の前にあったこと、そして復活の後に起こること、その文脈の中で復活の出来事があった、この前後がすっぽり抜け落ちて、その事実、この摩訶不思議な事実だけにこう焦点が当たっているようなことがないだろうかと、まあ、そんなことを思いました。ですからこの復活の意味するところ、起こった出来事はありました、でもその見えない根底に流れているこの意味するところを知るということはとても重要なことです。復活が語られるところには、そこに復活に至るまでの十字架という道のりがあったんだという事実、十字架と葬りの道のりがありました。なぜ神の御子であるイエス・キリストが十字架にかけられなければならなかったのか、そしてその復活されたことによって何がもたらされたのか、その意味を知る、それを受け取るということ、それはとても重要です。イエス様のこの復活への道のりというのは、神の子であるから全てを葬って簡単に蘇った、まあ、そのようなものではありませんでした。イエス様のこの復活への道のりというのは決して平坦なものではなかったんですね。それはイエス様があの十字架に釘付けられた、あの手のひらに打たれた十字架の釘、足に打たれたその釘跡、またこの槍で脇腹を刺されたその傷跡、そのすべてがイエス様のお苦しみ、体の肉体的な痛みだけでなく、この罪を負って十字架に向かわれた苦しみがその傷跡に残っています。そのイエス様の十字架で打たれた、イエス様の十字架で打たれたその傷跡がそれを私たちに語りかけています。今朝第一番目に、傷跡を残したままの復活ということをご一緒に考えてみたいと思います。心を向けたいと思います。イエス様は傷跡を残したまま復活されました。まあ、私はこのことを当たり前のように受け取っていたんです。だって十字架にかかったんだから。しかしですね、 まあ、視点を変えてそのことを捉えてみると、なぜだろうかという疑問、なぜイエス様はわざわざその傷跡を残して復活されたんだろうかということを、このイースターに向かう中で思い巡らしました。どうせだったら傷のない体でよみがえってもまあよかったんではないでしょうか。なぜならばその傷跡を見るたびに嫌な記憶がいつもよみがえるからです。思い出すのも痛ましい出来事でした。あの傷跡、この十字架のこの釘付けにされた跡を見るたびに、この群衆の笑い声、あざける声が聞こえてきます。その顔、皆がこの癒しめるそのような思いで自分を見る、その顔が思い浮かびます。弟子たちの裏切りが思い浮かびます。鞭で打たれて血を流す、茨の冠をかぶせられて血を流す、そのような暴力もそこにありました。罪と悪が渦巻く残酷な事柄の数々がそれを見るたびに思い起こされるんです。そんなことを思い出させるようなものをなぜ残して、まあ、復活したんだろうか。そんなものはむしろきれいさっぱり、もう墓の中に葬ったんだから、きれいさっぱり全部リセットして、傷跡残さないで、十字架の傷跡もきれいに癒されて復活されてもよかったんではないだろうか。まあ、そんなことをこの数週間ですね、つらつらと思い巡らしました。しかしイエス様は復活、イエス様が復活されたその体には、手のひらに十字架のこの釘の跡、脇には槍で刺されたその傷跡が残されたままでした。痛ましい傷跡を残して現れた、それがイエス様の復活でした。まあ、先週は受難週でした。今日はアウトラインには3つのイラストを載せています。イエス様は不当な裁判を受けて十字架にかけられることになります。この判決に関するこの権限を持っていたローマの総督ピラトは、イエス様に死刑を言い渡すほどの罪がないということを知っていたので、なんとか釈放しようとしましたけれども、まあ、当時ユダヤはローマの属州植民地でしたから、自分たちの力で自分たちの法で裁く権限がなかったので、ローマに委ねるしかなかったんですね。その権限を持っていた総督ピラトはイエス様を釈放しようとした。この十字架刑はユダヤの処刑方法ではありません、ローマの処刑方法。ピラトは釈放しようとしましたけれども、この神の御子であるイエス様を憎んで陥れようと企んでいたこの民の指導者、大祭司、律法学者たちが民を扇動しました。そして群衆が殺気に満ちたその面持ちで十字架につけろと、この群衆がですね、十字架につけろと、まあ、叫んだんですね。この声にピラトは屈服してしまいます。緊迫した空気がこの場を支配していました。イラストにはピラトがですね、旋盤の水で手を洗う、これは責任を渡したという、私に責任はありませんという。そしてその向こう側にはちょっと印刷が鮮明でないですが、群衆たちが描かれています。ピラトはこの群衆の声を恐れました。自己保身が先だったんですね。自分の政治的な立場を守ろうとして、果たすべき責任を放棄して民に好きにするようにとイエス様を群衆に渡しました。 今朝この使徒信条の中にポンテオピラトのもとに苦しみを受けとありましたが、このことです。この後イエス様は鞭で打たれて、茨の冠をかぶせられて、自分がかかるこの十字架を血だらけになったこの自分の背中に担いで、荒削りの十字架を担いで、このビアドロローサと呼ばれる曲がりくねった道を通って、この死刑の場所、ゴルゴダの丘、ドクロと呼ばれるゴルゴダの丘まで向かいます。沿道には十字架を担いだ死刑囚を一目見ようと、権威あるものだという人もいる、神の子という人もいる、あのイエス・キリストがなんと裁判にかけられて十字架にかけられるらしい、一目その姿を見ようと、この見せ物のようにして大勢の人が群がるように、この細い道に、沿道に、群がっていました。イエス様はその中を晒し者のようにして十字架を担いで歩んでいったんです。誰もこのお方に手を差し伸べるものはありませんでした。群衆の好奇の目にさらされながら、イエス様は黙って十字架を担いで進まれます。十字架は大罪を犯した時に処せられる、長時間にわたってひどい苦しみを受けるむごい刑罰です。が、その痛みだけでなくて、人前で晒し者になってこの罵声やあざけりを受ける羞恥心というんでしょうか、この羞恥心にも苦しむ刑でした。十字架につけられたイエス様のこの周りにはローマ兵がいました。そして律法学者パリサイ人、そして遠巻きに群衆が、その中にはイエス様を慕ってその姿を見守っている人たちも何人もいました。この人々の声の中、彼らはあらゆる言葉でイエス様をあざけったんです。彼は他人を救ったが、自分は救えない。イスラエルの王なら今、十字架から降りてきたらどうだ。そうしたら、我々は信じるからと。このように挑発的な言葉をかけました。まるで、このイエス様が十字架、イエス様を十字架から引き下ろして、救いの道を成就させるのを妨げようとする、悪魔のような声がですね、このイエス様に投げつけられました。救いの示し屋であるイエス・キリストがどのような道をたどられるのか、イエス様が誕生するまだ700年も前に預言者イザヤを通して語られていたことがここで成就します。アウトラインの裏面にこのイザヤ書の53章の言葉がありますので、一緒に読みたいと思います。イザヤ53の4から6。はい。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、彼に打たれた、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は、イエス様のことですが、私たちの背きの罪のために差し通された。私たちの咎のために砕かれた、まあ、そのようにありました。でもこのイエス様十字架にかかるとき、誰もその言葉を理解できる者はいなかったようです。イエス様のこの両隣には極悪人が同じように十字架にかけられていました。あのゴルゴダの丘には3本の十字架があったんです。真ん中にイエス様、そしてその両隣に極悪人、死刑囚。この極悪人さえ イエス様のことをなじって言うんですね。もしあなたが神のお気に入りならば、今救ってもらったらどうだ。私は神の子だと言ってるんだからと罵りました。反対側にいた者は何を言うのかと諌めたんですね。皆さんよくご存知のように、主よ、どうかあなたが今日天に上げられた時、どうぞ私のことを覚えてくださいと。このもう片方の極悪人は、自分がこの死刑を受けている最中に、まあ、救われます。イエス様が十字架の上でこの投げつけられた絶望の声、呪いの声がイエス様に向かって放たれました。イエス様はその声をすべて黙って受けておられました。12時から午後3時まで、真っ昼間にこの日が照っていた時でしたが、辺りは真っ暗になったとあります。この世の光として来られたイエス様を最後に取り巻いたのは暗闇でした。深い闇でした。ある人は、これは天のお父様がこの上から御子が、イエス・キリストがこの十字架にかけられる姿を見られなくて暗くしたんだという人もいます。この闇はイエス様の心のよう、そしてイエス様の苦痛、痛みを必死に受けている苦痛を象徴しているかのようでした。その苦痛の深淵からイエス様は声を絞り出すようにして叫ばれたんですね。エリーエリーレマサバクタリ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。アバ父、お父ちゃんと親しく呼んでいた間柄でしたが、この十字架でかけられたイエス様は、我が神我が神と、どうしてお父ちゃんとは呼びませんでした。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。肉体的にも精神的にも屈辱を受けた、痛みを受けた。でもそれ以上にイエス様の一番の苦しみは、罪人となったということ、そして罪人とみなされて父なる神様の臨在から切り離される、その苦しみです。あの神の形によって作られた人が、最初の人アダムとエマが罪を犯したことで神との関係が死んでしまった、あの断絶、それをイエス様はこの十字架上で受けたんです。この姿は罪人の姿です。この叫びは罪人の叫びです。罪ある者が罰せられる時の姿です。本当は私たちがそれを受けるものでした。この姿は私たちの姿です。けれどもイエス様が変わってくださったんですね。身代わりとなってこの苦しみを受けてくださいました。そしてイエス・キリストの十字架は、私たちのこの私たちへの愛と私たちの身代わりの罪の裁きを表しています。イエス様は私たちを愛するゆえに、ご自分の罪を、ご自分の命を犠牲とされました。そしてその印が、その痛んで苦しんで、それでもなお救いの道を完了しようと、その突き動かす原動力は愛でした。私たちに壊れた神の形をもう一度回復する和解の道を開く、そのために苦しまれた。その印が、あの手のひらに残された十字架で釘打たれた傷です。槍で刺された脇に残された傷、これがその印でした。 東日本大震災を経験した東北の牧師先生がこのようなことを書いていました。もうすでに復興されてからのことですが、被災地は被災直後津波で家や車が流されてきて、また地震の倒壊で瓦礫の山になっていた。まあ、私もこの東日本大震災が起こったしばらくしてから被災地にボランティアで行かせてもらいましたが、瓦礫というにはあまりにも申し訳ない。少し前までは住んでいた家、少し前までは使っていた車、その海のものも陸のものももうごちゃごちゃになってですね、散乱している、まあそんなような状況でした。しかし今はきれいさっぱり瓦礫もなくなって、土地も整備されて家も立ち並んで元に戻ったかのようになったけれども、しかし被災者はその人生の中で消えることのない痛みを経験し、その痛みを抱えたまま生きている。イエス様は十字架で釘打たれて貼り付けにされた、その傷跡を残したまま復活されました。復活は全てがリセットしたのではないんです。復活はイエス様の道のりの中で、その十字架を通った先にあった希望を表しています。リセットされたかのように受け取られていますが、そうではありません。聖書の伝えるイエス・キリストの復活はそのようなものではありません。傷跡が残ってるんです。それは罪と戦われた苦しみがあったという事実です。辛かった、苦しんだ記録です。イエス様の復活はこの打たれた傷跡を残したまま、それがすべてなくなったのではなくて、それを残したままの復活でした。痛い記憶、思い起こしたくない、そのような私たちの罪でも、それを残した記録が傷に残りました。同時にそれはそのような罪に打ち勝った勝利を取った証でもあります。傷を負って傷んだ先にあるこの希望、救いを告げています。復活の先にあることを、その傷は私たちへのメッセージとして語ってくれています。それは先ほどのイザヤ書にもありました。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちの思い出したくない記憶、辛い過去、辛い思い出、それさえもイエス様が作り変えてくれる、癒してくれる。私たちの咎のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。癒されたというのは、癒されなければならないものを持っていたということであると思います。それは私たちの心の傷でもそうであるでしょうし、また私たちの罪からの解放というものもあるでしょう。イエス様の打ち傷によって完全に私たちはそこから解放されて癒された。先ほどの先生はこう続けて書いていました。このイエス様の復活の姿に被災地で過ごしたものとして考えさせられるものがある。被災地は見た目にはきれいさっぱり元通りになった、むしろ前より立派になった。しかし傷つき傷んだ人々の傷は消えない。 心の傷も同じで、私たちの人生にもある傷や痛み、誰もが人生で消えることのない痛みを経験し、その傷を抱えたまま生きている。しかし聖書の伝えるイエス様の復活の出来事は、その傷が消えなくても抱えたままでも大丈夫だと語りかけている。そこに喜びがあるということを書き綴っていました。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。だからイエス様はその傷んだ傷跡を残したまま、そこに希望があるから、それが回復されたという証、勝利取られたというその証を持って復活してくださいました。もしかすると今朝この場に集っておられる皆さんの中にも、癒えない傷や痛みを抱えておられるかもしれません。でもイエス様がそこに見ておぶれ、そこに愛を注ぎ、癒しを、回復を与えてくださいます。それができるのがイエス様です。それを与えられるのが復活の新しい命、力です。そして第二番目に、イエス様の打ち傷がもたらす平安、これについて、見ていきたいと思いますが、19節20節にこうありました。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。主を見て弟子たちは喜んだとありました。この時の弟子たちは、つい先立て起きたイエス様が十字架にかかったというその事実に恐れがありました。今度は自分たちが狙われるんではないだろうか。鍵をとユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったとありました。また同時に、これからどうなるんだろうかという将来に向けての不安がありました。イエス様がもういなくなってしまったんです。これからどうなるんだろうか、その不安がありました。深い暗い闇に覆われているような空気がこの部屋に蔓延していたんです。そこに復活されたイエス様が訪れたんです。平安があなた方にあるようにと、そう言われてイエス様はこの打ち傷を弟子たちに見せられたっていうんです。部屋の中はですね、暗闇が一気に光に満ちたように、この、希望にあふれたかのように一変しました。弟子たちは喜んだっていうんです。まあ、どんな喜びだったのかなと想像します。皆さんどう思いますか。ああよかった、イエス様復活したんだ、一緒にいてくれるんだ、まあ、そんなものかなと思いますが、そんな単純なものではなかったはずです。根本的な問題を取り除いてくださるイエス様の復活、その臨在がこの場所に満ちた時に、確信を得るほどの、自分たちの救いの確信を得るゆえの喜びであっただろうと、まあ、そのように想像しました。イエス様は私たちにもあらゆる場面で手を差し伸べておられます。そして私たちがそのイエス様の手を見るときに、同じようにその手のひらには 釘跡があります。そしてその釘の跡を見るときに、ああこれは私のためだったんだということを知ることができるものは幸いでしょう。その傷と自分が何の関係性もなかったならば、復活の意味するところは届いてきません。でもその傷跡を残した復活、それが私のためだったんだと受け取るときに、初めてですね、私たちはこの復活の勝利、希望がどれほど大きなものであるかということを受け取れるんだと思うんです。イエス様の傷跡は、私の罪がすべて許されたという印です。私のために黙ってあの十字架を担いで苦しんでくださった、その証です。神様の愛がその傷跡にですね、刻まれているんです。イエス様の十字架は私たちの救いと、また癒しの鍵であります。すべての人間にとっての希望、そして生きる命なんですね。なぜならばイエス様はこの十字架の後に死からよみがえって、その死に打ち勝つ勝利へと私たちを導いてくださっておられるからです。それを私たちはですね、そのイエス様が傷跡を残したその後から、その姿から、そのメッセージをその度その度に受け取っていくからです。イエス様を捕らえた者たちが今度は自分たちを捕まえにやってくるんではないか、恐れていた弟子たちのところに復活されたイエス様は現れました。この時弟子たちが一番求めていたものは何でしょうか。それは自分たちの身の安全だったと思います。自分たちの身の安全、それを一番欲して求めていましたけれども、それは鍵をかけて部屋に閉じこもっていたら得られるものではありません。確かに鍵をかけて閉じこもっていたならば、その外側からの力から守られるからもしれませんが、それは本当の意味での解決ではありません。いくら鍵をかけて自分の身を守ったとしても、心の内の恐れは消えることがない。心は恐れと不安でいっぱいだったんです。本当の解決はイエス様が私と共におられるということを知るということです。弟子たちはそれを知ったので喜んだ。それを知ったので恐れが退いていった。平安がやってきた。本当の解決はイエス様が共におられるというところから来ます。復活されたお方が私と共にいてくださる、そこに私たちの解決があるんですね。もし墓に葬られたままだったら、その解決は得られません。でも死からよみがえってくださったんです。勝利取ってくださったんです。その確信を私たちは握るものとされています。なぜならイエス様がご自身を私たちに表してくださったから、イエス様が共にいてくださるから何も恐れることはない。これが本当の解決です。ここに復活の意味が込められています。この時イエス様は弟子たちにその手と脇腹を彼に示されたって言うんです。弟子たちは主を見て喜んだと言うんですね。あの十字架に書かれたイエス様が確かにここにおられる、その喜びは単なる再会できた、もう安心だという、そのような一時的なものではなかったはずです。死からよみがえった救い主、神の子なんだ という確信を、正真正銘の確信を得た喜びでした。以前からイエス様がそのことを予告していました。しかし今まではぼんやりとしてはっきり受け取れなかったんですが、今この時に至ってそれをしっかりと握ったんです。そして恐れと不安で押しつぶされそうなその状況がすべて塗り替えられていきました。そのような状況でもこの中心に主がおられるということを信仰の目でしっかりと見ることができるならば、ざわついていた心に平安がこうひたひたと静かに満ちて、私たちもまたそのようなイエス様からの力を得ることができます。イエス様が自分にとって、私にとって、皆さんにとってどんなお方であるのか、それを知ることによって私たちの生涯の歩みは変わってくるはずです。弟子の一人だったトマスはここに居合わせませんでした。そして他の弟子たちが復活されたイエス様に会って、イエス様が復活されたよと言っても、みんな同じように口を揃えて言っても信じられなかったって言うんですね。トマスは言うんです。その傷跡を見なければ信じない、そこに手を入れてみなければ信じないと。8日のち、イエス様は再び弟子たちのところに現れました。そしてトマスの前に立って言われたんです。24節からお読みします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるイエスは、トマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちは彼に、私は主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスと彼らと一緒にいた。トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからイエスに、トマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。疑い深いトマスの心を捉えたのは、イエス様の十字架の傷跡でした。トマスはイエス様の弟子でしたから、イエス様から直接復活されるということを聞いていたはずです。ここで他の10人の弟子たちが全員イエス様を見て復活されたことを証言していたにもかかわらず、彼らの言うことを信じられなかったのは、もちろんですね、復活というこうありえない事実、信じがたいことであった、そのような内容であったからでもありましたが、もう一方でイエス様がなぜ復活されたのか、復活が希望をもたらすことをまだ十分にトマスは理解していなかった、そのことも大きかったと思います。もし死がすべての終わりだと信じているならば、復活がもたらす希望にも覆いがかかってしまいます。復活がもたらすのは絶望、こう断絶した神様との関係の回復です。和解です。神の子とされて義と認められる、 罪から来る様々な悩みからの解放、救いの道が完了された事実。もし死が全ての終わりだと、それを信じるならば、そのことにも目が塞がれていってしまうことになります。ルカの福音書には、あなた方はなぜ生きている方を墓の中で、死人の中で探すのですかと言われましたが、私たちの信仰生活は、死んだイエス様を礼拝しているんではないんです。復活されて今も生きておられるお方を礼拝しているんです。そのお方は、私たちの心の内をすべてご存知で、そして私たちが何に悩み、何を求め、何に恐れ、何に喜んでいるかを全部知っておられる。そして、その、私のために、また皆さんのために、十字架で釘打たれた、あの傷のある手を、いつも差し伸べてくださっているんです。イエス様の復活があったから、私たちには、新しい命をいただくことができたんです。この命に生きるものは内側が変えられていく。罪が許されて、そしてその罪からの解放された毎日を、言葉を変えるなら贖われた時間を私たちは24時間毎日いただいてるんですね。朝起きて気が重いということが皆さんのうちにもあるかもしれません。私は朝起きて今日何曜日だったかなっていうのが大抵です。今朝も、今朝はもう日曜日のモードに入って休みましたから、パッと日曜、早朝礼拝と思いますけれども、朝を迎えるとき気が重い、そんなときにですね、あがなわれた時間が与えられている、イエス様が命がけで私たちにその時を開いてくださった。感情はついてこないかもしれないですが、そこにいつも目を留める。そうすればですね、過ごす時間は変わっていくはずです。イエス様が私と共におられるということを、その生活の場で知っていくはずです。トマスは自分の目でイエス様の手に釘の跡を見て、脇腹に槍の跡を見て、自分がその指を入れてみなければ決して信じないと言いました。トマスは復活されたイエス様を信じられない心のまま弟子たちと8日間過ごしたんです。そこに復活されたイエス様がまっすぐにトマスのところに向かってやってきてくれました。トマス目指しておいでになりました。そして言ったんです。指を入れてごらんなさい、私の手を見なさい、脇腹に入れてごらんなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい、そう呼びかけられました。イエス様自身がトマスの閉ざしたこの心の真ん中に立ってくださったんです。私たちの心が閉ざされるときに、イエス様は同じ言葉をかけて、まっすぐに私たちの方に向かって、その真ん中に立ってくださるお方です。イエス様が十字架で痛み、また苦しまれたこの傷跡を残して復活された、その傷跡を見て、トマスは喜びに満ちて信じることができたんですね。もうこれ以上傷つきたくないと心の中で叫ぶような毎日が私たちにもあるかもしれません。そのような私たちをもイエス様は伴ってくださいます。辛くて痛みを抱えているものの心の真ん中に立ってくださっています。そしてすべてに心を閉ざして生きながら、死の闇を抱えて生きるような信じないものではなくて、死からのよみがえりをもたらすこの命の神の導きを信じて共に生きるものになりなさいと呼びかけてくださっているんです。このイエス様の呼びかけに トマスはですね、こう答えました。私の主、私の神。そう答えることができたんです。私たちもそのように私の主、私の神と答えることができるように、聖霊なる助け主なる神様がいつもですね、私たちを取りなし導いてくださっています。十字架で処刑されたイエス様が死から復活の命に生きて働いてくださっているからです。私たちはこの生きた神様を今もこの礼拝のただ中におられて、復活なさったイエス様が私たちにこの愛情、愛の目を、眼差しを持って私たちを見てくださっています。私たちはこのお方に向かって心からの賛美と祈りを捧げるんですね。礼拝は神様の愛に対する応答です。その応答をもって今主を仰いで心からの祈りを、感謝を、また告白もあるかもしれません。祈りを、応答を持ってお捧げしたいと思います。どうぞお立ちください。主の前に、ご起立いただいて、今復活された私のために、あの傷跡を残したまま復活された主を仰いで祈りを捧げましょう。愛する天のお父様、あなたは私たちのために一人子であるイエス様をあの十字架で犠牲にしてくださいました。その方法だけが罪によって死ぬしかない私たちを生かす唯一の道でした。その苦しみを、苦しみの道をたどられたイエス様が、その打ち傷を残したまま復活なさいました。その傷跡が私たちに希望を語り継いでいます。その印としてイエス様の手のひらには十字架に打ち付けられた傷跡があり、脇には槍で刺された傷跡が残っています。この尊い命と引き換えに私たちに神様、天のお父様との和解が与えられたことを心から感謝します。的外れな生き方しかできない私たちがもう一度、神の形、それが復活の命によって新しく再創造されたことをありがとうございます。イエス様の打ち傷が私たちを癒し、私たちを死から命へと救い出してくれました。よみがえりであり命である主に栄光と賛美を今心からお捧げいたします。心からの礼拝をあなたにお捧げします。罪許されて、罪から解放された新しい人生をいただきました。イエス様が与えてくださる平安が心にあふれて、私たちもまた聖霊に満たされて主の復活を証しするものとしてお持ちください。悩む者、悲しむ者、また行き場を、目的地を見出せない方々が私たちの周りにもたくさんいます。そのために一人子なるイエス様がこの地に来てくださった。それを私たちの生き様を通し、私たちの内側からキリストの香りが放たれるように証をし、指し示していく一人一人としてお持ちください。 愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。